ポッドキャストでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は技能実習制度廃止プロジェクト共同代表、田所真理子 J さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。はい、お名前にある通り田所、
真理子 J ですね。
J さん、はい、はい、この国ですか、それともお国はどっかにあるんですか。
あ、いや、うん、私のお母さんがフィリピン出身で、
う
ん、で、まあ、うん、あと父親が日本で、フィリピンと日本のダブルハーフですね。
どうでもいいんだけど、日本で生まれた。
日本で生まれました。
はい、はい、そうですか。その方が今技能実習制度廃止プロジェクトっていうのを立ち上げてるということですけども、うん、まあもちろんこの技能実習制度にね、たくさん問題があるってことは僕たちも知ってます。ですが、このプロジェクトをこう立ち上げた理由は、この、まあ、技能実習制度廃止プロジェクトを立ち上げた元々の理由は何ですか。
その話すとすごい長くなってしまうんですけど、まず直接のきっかけとしては、うん、私が直接取り組んだ技能実習生のケースがあるんですね。
はい、
でそれが何かっていうと、スリランカの技能実習生の方がいて、で食品工場で働いていたんですけど、でその人がその妊娠をして、で妊娠をしたってことを、管理団体の人に言ったんですよ。でそうすると、なんて言われたかっていうと、じゃああなた中絶をするか、それか帰国してくださいって言われたんですよね。でこれ自体すごい大きな問題だと思うんですけど、マタニティハラスメント、で実習生は、その、まあ、普通に権利として産休育休取れますし、で子供普通に出産できるんですよ。でも、まあ、彼女は、まあ、その権利を全く行使することができなかった。で実際に本当に、神戸の方に管理団体の事務所があるんですけど、そこまで車で実際に連れ去られてしまって、で本当に帰国させられそうなとこまで行ったんですよね。でその人から私たちのところに相談が来て、でその人と一緒に、まあ、会社だったりとか、その、まあ、管理団体に対して、いやこれおかしいだろと、その責任ちゃんと取れっていうふうに、求めてったんですよね。で結構この事件をきっかけにして、この件って結局今もあやふやなまんまなんですけど、
はい、
で本人は今子供を無事に産むことができて、で産休育休も取得してこれからまた復帰するってとこにまで行ってるんですけど、でもマタハラの問題、責任っていうのは全く会社側や管理団体は取ってないままになってる。でこういうにその技能実習生がマタニティハラスメントに遭うっていう実態がすごいたくさん起こってるっていうのを私はやりながら知って、で他にも本当マタハラだけじゃなくって賃金の未払いだったりとか、あるいは本当に帰国させられた、飛行機に乗せられて強制帰国させられたとか、あとはセクハラ受けたりとかっていうことがもう当たり前のようにそのまま放置されてるんですよね。だから結構一つ一つの相談を受けて、結構もぐら叩きみたいな形で一つ一つ相談を受けてるだけじゃダメだなっていうふうに、やってて思って、やっぱその問題の根幹の一つとして制度の問題が結構かかってくるなって思ったので、もう廃止しかないっていうところで、今やってます。
技能実習制度と言いながら、技能実習と言いながら訪ねてみると、その職場がこれ本当に技能実習なのってところもたくさんありますよね。
そうですね、
このでもあなたはそういう技能実習制度廃止プロジェクトをやってらっしゃるんですが、一人じゃできないですよね。
そうですね。
ここにはどんな方たちが参加してくださってるんですか。
主に大学生の子とか大学院生の子が多いですね。で、みんないろんなバックグラウンドを持っている人がいて、その私のようにその海外にルーツがある人だったりとか、 なので中国語を話せたりとか、うん、タイ語を話せたりとか、うん、留学生の子も多いんですけど、うん、あとは去年とか中学生の子とか、うん、まあ、高校生の子とかも結構参加していて、
うん、
でみんなすごい学校だったりとかニュースだったりとかで、うん、やっぱ技能実習生の問題を見聞きするんですよね、
うんうん、
でもただ学校とかだとこれなんでこういう問題起こってるのとか、うん、どうやって変えられるのとか、うん、全く教えてくれない、
はい、
だから自分はもっとどうやって問題解決できるのかっていろいろ調べていて、で私たちにたどり着いたんだっていう人とかもいて、
うん、
結構やっぱ若い人たちの関心がすごい、うん、あの強いなっていうふうに思いますね。
私もあの去年入管法改正、うん、あの反対で、うん、
はいはい、
あの安田夏樹さんとかとね、うん、あの一緒にちょっとあの活動もして記者会見とかね出たりもしたんですけど、そこの、 あの中にもあのポッセの方々がね、はい、あのいっぱい参加していらっしゃって、こう NPO 法人なんですよね、うん、なのであの、まあ、数年前からこの若者の労働貧困問題に取り組む NPO 法人ポッセの一員として、まあ、田所さんはボランティアとして、まあ、加わって活動していらっしゃるって、はい、で若い人がねあのすごくあの自分からあの関心を持って集まってるっていうのはとても大事なことですよね、うん、やっぱりあのニュースを見ておかしいって感じた若い人たちが、ね、ポッセを見つけてあのやってくるってことですもんね。
そうですね、うん、で結構やっぱりみんないろいろ問題っていうものをすごい情報収集で得るんですけど、
うん、
まあ、さっきも言ったんですけど、どうやって変えられるのっていうところが全然見えてこないんですよね、うん、普段生活してる中で、
うん、
でみんな若い人たちってそれを一番やっぱ求めてると思っていて、私自身は実際そうだったんですよ。なんか、うん、なんか表面的にその問題について、うん、まあ、学んで、
うん、
でまあそのまあ毎日のそのニュースとしてただ見ていくっていうだけの関わりじゃ嫌だなっていうふうにすごい思って、
うんうんうん、
もっと根本的なところから変えられるようなところで自分が直接アプローチしていきたい、関わりたいっていうふうにすごい思ってたんですけど、
うん、
でも自分に何ができるか分かんなくて、うん、
はい
はい、で私がこの NPO 法人ポッセに出会ったのは、うん、あのコロナの時だったんです。2年前ちょうど、
うんうん、
でもうなんかいろんなものがシャットダウンしていて、
うんうん、
でバイトもできないし、
うん、
大学も行けないし、
うん、
で私は就活の時期だったんですけど就活もできないしってところで、
うん、
すごい自分のこれからの生き方を考えさせられたんですよね、
うん、
この社会の中で、
うん、
この混沌とした社会の中で私はどう生きていくんだろうって、
うんうん、
でその時にその貧困支援、
うん、
あの非正規の女性の貧困がすごいやっぱ問題化、うん、現れてきたコロナの時に、ね、はい、そのポッセが、そのポッセとあと労働組合があるんですけど、総合サポートユニオンっていう、
うん、
それがあの非正規の女性の支援をしていて、
うん、
でその女性が会社と戦ってたんです、
うん、
何と戦ってたかっていうと、
うん、
そのコロナで仕事がないじゃないですか、
はい、うん、
で休業手当が出ないんですよ、
うん、
ってなると生活ができないじゃないですか、
うん、
でその人には、まあ、介護が必要な両親もいて、
うんうん、
でその時にどうやって帰れるのかっていう時にやってることが会社と戦って、
うん、
で実際に休業手当を出させるっていう、
うんうんうん、
それを見た時に、あ、こうやって貧困問題とかって、
うん、
その直接自分が能動的に、
うん、
その関わって変えられるっていう、なんかそういう回路があるんだなって思って、
うん、
でそういう活動に結構若い人たちも関わってるっていうのを見た時に、あ、自分もやりたいなって思ったんですよね、うん、
まあ、それでこのね、先ほどもおっしゃったように実習生の方が困った時にね、こう、まあ、相談できる窓口とか、
うん、
それも全然ないなとかね、あのいろんな気づきがあってご自身にできることをやってらっしゃるわけですけど、そもそもねこの技能実習制度ってよくニュースで聞くけれど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
どういうものか説明してくださいって言われるとなんかうまく説明できない、
うん、
そこまで詳しく分かってないっていう人も多いと思うんですね、
うんうん、
それちょっと改めてそのどういう制度か、そして何が問題かっていうのを教えていただきたいんですが、
う
ん
う
ん、
そうですね、制度のことをいろいろ言うと多分余計こんがらがってしまうと思うんで、
うん、
まあ、これは 私の関わってる中での、見方ですけど、
うん、
その建前としては、まあ、国際貢献と、
うん、
いうことで、うん、アジア各国から、うん、その若い人たち、うん、受け入れてってやってますけど、
うん、
やっぱそれは日本の、うん、そのもうあらゆる産業で人手不足の状態、
はい、
うん、それそこでその労働者労働力を補うために、うん、まあ、アジアからその人を受け入れているっていう、
うん、
でその技能実習制度っていうのはその一つの何ですかね、回路というか、うん、そういう制度かなって思います。で一番の特徴が何かっていうと、うん、まあ一つは転職が全然できない、全くできないです、
うん、ほとんど
転職ができないから、うん、その基本3年間働くことになっているんですけど、うん、実習をするっていうことになってるんですけど、3年間一つの企業でしか働くことができない、
うん、
その職場で問題があったりしたら転職ができますよっていうことにはなっているんですけど、
うんうん、
でも全然できないです、うん、職場で違法行為があっても、うん、パワハラがあっても、
うん、
あるいはまあでもそうですね、うん、またハラがあっても、
うん、
転職ができない、
うん、
だ3年間我慢して働かなきゃいけないっていう、
うん、
だから、まあ、それがすごい、うん、海外からは奴隷労働だっていうふうに、
うん、
本人たちが望まないような仕事、
うん、
あるいは本当に辛いような劣悪な労働環境で働かせられているっていう状況がすごい問題視されてる、
そうですね、
そういう制度になります。
技能実習制度という名前はついていますけど、実際には賃金の安い労働力、これを日本が世界に向けて募集をかけてたっていうのが実態で、でそこからはどんな劣悪な状況かっていうのがもう働く職場によって全然違って、私たちからもそこが見えづらいと。だけどそこに来た人たちはそこから3年間はその職場で我慢しなくちゃいけないと。
そうですね、
まあ、立て付けがこれは国際貢献の人材育成ですからっていう立て付けになっているので、労働者のための労働者の権利を守るっていうことをこう第一に掲げた制度として元から設計されていないっていう、そこをこう都合よく雇用側が、まあ、あるいは国が使って、その労働者もね、まあ、手軽に労働人口をこう補充できるように使われてしまっているのではないかということですよね。で実際現場でそれで非常に辛い思いをしている人たちがいるっていうのが、まさに、
ね、
田所さんがご覧になってる現場ですよね、
はい、で、あ、
どうぞ。
それでその、うん、私たちの元に相談に来るケースって本当にいろんな職場で働いてる人なんですよね、
うん、
で結構技能実習生っていうと、まあ、わかんないですけど多分農業だったりとか地方で働いてるってイメージがあるのかなって思うんですけど、はい、うん、いや全然違うよっていうのが、
うん、
私は言いたくて、
うん、
まあ、すごい自分たちの身近な、
うん、
なんですかね、例えば、
うん、
コンビニのおにぎりだったりとか、
はい、
あるいは、まあ、そのカフェチェーン店とかで並んでいるようなサンドイッチだったりとか、うん、あるいはその、まあ、相談であったのは、うん、その給食の魚の切り身を、うん、その作っている加工しているところで技能実習生が働いていたりとか、
うん、
学校給食ですよ、
うん、
とか、あとはあと何、まあ、すごいやっぱ自分たちの身近だし、うん、まあ、この社会を支えているそれこそエッセンシャルな現場で彼ら彼女たちが働いているっていう、う
ん、新型コロナ感染者の方がこう宿泊する施設の例えば清掃
そうですね、
お仕事をされている、まあ、実習生の方結構非常にね感染のリスクにさらされていらっしゃる方もいらっしゃる、
うん、そうですね、ちょうど去年ぐらい1年ぐらい前にその、関西の方でコロナ の感染された方が、うん、泊まっているホテルでその消毒だったりとかする作業を、まあ、実習生がやっていて、
うん、
で、まあ、彼女もすぐに感染してしまって、うん、で全くコロナ対策がなってないっていうところで本人もすごい自分の身の危険を感じて、
うん、
その別のところに移りたいですって言っても移れなかったっていう、
だから今の職場が嫌なら母国に戻るか、 無給で元の職場で働くしかないっていうふうに言われたって。
そうですね。
随分ひどい、
うん、
ねえ、うん、
でこれがすごい特殊なケースってわけではないんですよね、うんうん、本当に、
はいはい、
うん、なぜそういうこう、まあ、本来のこの制度の目的、その国際的な 人材育成と謳っているその制度とはもう実態がこれだけかけ離れてしまっている、その理由っていうのはどんなことが具体的にあるんでしょうね。
とそもそもその建前っていうものを、あの建前というかこの国際貢献を実現するっていう、そういうものとしてこの制度がそもそも立てられていないっていうところかなって思いますね。
だから最初から大義名分に過ぎなかったってことですね、
はい、そうですね、
うん、
大義名分を逆に利用してっていう形に見えちゃうね、
うん
う
ん、
実際運用している、うん、まあ、あの、うん、その制度が運用されている、うんうんうん、あの特にどういう目的で運用しているかというと、働いている人をいかに守るかっていう、ことが主眼ではなくて、いかに効率よく、いかにこう都合よく使える労働力を手に入れるかっていう方が主眼になってしまっているために起きていることだっていうのは、まあね、先ほどの例でもわかるんですけど、であのいらっしゃる方の多くが借金を抱えているっていうのも、これまた皆さんのこう状況を非常に苦しくしていることだそうですね。
そうですね、最近だと100万円その借金抱えてきたんだって人とか、うん、まあ、ベトナムの方ですけど、うん、まあ、50万円から100万円ぐらいの人がやっぱ多いですね。
じゃあやってくるのにかかる費用ってことですよね、は
い、日本に来る前に向こう の、 あの送り出し機関っていうのがあって、でまあ何ですかね、ブローカーみたいな感じですけど、うんうん、だからみんな結構あの農家、親が農家だったりとか、うん、まあ、農業やってる人が割と多いんですけど、うん、みんなあの土地を売ってで借金をしてっていう人とかも多います、うん、多いですし、
うん、でもこの技能実習生っていうのはその名目だけで、行くと大変なひどい目に遭うんだよっていう情報は伝わってないんですかね。
その伝わってるところもありますね。結構、うん、そのニュースすごい去年だったり、四国の方、中国地方の方ですかね、すごい、うん、ベトナムの技能実習生が建設現場で暴力を受けてっていうニュースが、まあ、動画も証拠があって、はい、すごい日本全国各地でもすごいニュースになりましたけど、あれが、グローバルにもすごいフォーカスされて、私たちのところにフランスの記者からも取材が来たぐらいなんですけど、でだから結構日本で起こっている技能実習生に対する人権侵害って、結構まあアジアだったりとかにもそのネット空間を通じて伝わってたりするんですよね。で、まあ、ここであのポイントだなって思うのは、その問題があるっていう風にどれだけ伝わったとしても、はい、うん、でも母国を離れて出稼ぎしないと自分の家族を支えなきゃいけないっていう状況がある限り、うんうん、まあ、出稼ぎせざるを得ないんですよね、
うん、
だからいくらあの日本の悪い状況を発信したとしても、
うん、
その状況が変わらなければ、母国の状況が変わらなければ、うん、まあ、日本に来る人はたくさんいると思いますし、うん、まあ、そうですね。であとは、まあ、ちょっと話は変わりますけど、結構話を聞いてる中でみんな日本だけじゃなくって、結構アジア、うん、台湾だったりとか韓国だったりとか、うん、あるいはオーストラリアだったりとか、うん、そこにあの、まあ、みんなで稼ぎに行ってる人たちが結構この間増えてるなって思いますね、うん、みんな日本に来る前に韓国台湾とかとどこ、うん、あの比較してから、うん、まあ稼ぎに行く国を決めたりしてるみたいですけど、
この劣悪な、まあ、状況っていうのは、こう今台湾とかよその国とかオーストラリアとか言ってたけど、うん、日本が一番ひどいんですか、それとも各国、まあ、いろんな国も似たようにやっぱしな状況なんですか、うん
うん、どこも労働問題はあります。でどこも人権侵害はありますね、
うんうんうん、
でただ、何が違うかっていうと、
はい、
その日本って何ですかね、 技能実習生支援している、あるいは一緒にこう戦っているような団体って、なんかよく見かけたりしますかね。なんか一緒にこう声を上げているような動きって、その今すごい広がりつつあると思うんですけど、
まだ少ない、
まだ少ないかなって思っていて、海外、例えば台湾だったりとか、オーストラリアとかだと、すごい、まあ、移民の労働者と現地の労働者が一緒にその声を上げてるっていうところで、
そうですよね。こうあの政府がひどい扱いをしてる人、あのことが、ね、判明するとすごく、まあ、デモンストレーションを行って声を上げたりとかっていう、ね、支援団体もあったりとか、それが日本では非常に手薄で、本当にあのポーセさんとか有志の方々ぐらいしか今のところいないと、いうことが一番大きな違いですかね。
そうですね。
でもまあそれでいろいろ考えて、やっぱりこの技能実習制度を廃止することが一番いいだろうという結論に、まあ、田所さんは至ったわけですよね。
はい。
でこうじゃあ廃止して、じゃあどういう、まあ、制度にすればいいと思われますか。
一番あの必要だなって思うのは、そのもっと転職ができるような制度、仕組みっていうか環境が必要だと思いますね。で今特定技能の制度がありますけど、でそれはあの転職が一定程度できる仕組みになっているんですね。でもそれでも実際転職っていうのは結構難しい状況になっていて、実質は技能実習制度とそんなに変わらないっていう指摘も結構あるんですけど、なのであの、まあ、具体的なこういう仕組みっていうものを今あのすごい細かく描いているっていうよりかは、何がまず今あの日本で働いている移民労働者が、そのもっと声上げやすい環境 にするのかっていう、でそこの点で考えると明らかに転職ができないっていう状態はすごい制限をかけてるんですよね、彼女たちの、なのでやっぱまずはそこを変えていくっていうことが今一番の課題かなって思いますね。
転職ができないと、その職場から、そうするともう逃亡するしか手はないってことになっちゃうよね。
そうですね、
そうすると居場所がないけど日本にいるみたいな感じの人が多くなっちゃうわけだよね、どうしていいのかわからないけど、だからそれがまたいろんな職業に影響していったり、闇社会に影響していったりもしちゃうよね、そうなってたらね。やっぱりなんかこの制度であなたがおっしゃってるように、最低限この制度は廃止して転職ができたり、それからその今問題になっているもう一つの向こうの送り出す側のブローカーの問題で、日本で待ち受けているそれを斡旋する人たち、そういう人たちも含めてこの問題をもっとクリアにしていかないと、せっかく日本に働きに来たのにちゃんと日本で稼いで、借金返すまでもいかないみたいな状態がずっと続いちゃってるっていう話だよね。
そうですね。
あの田所さんがね、あのもうそろそろお時間なんですけど、でも田所さんがあのおっしゃってことで、とっても大切なことが、そのまあでも外国の人の話でしょってつい思っちゃう人もいるかもしれないんですが、そういう一番弱い立場で働かされている人たちの環境が、まあ、向上して、その人たちの人権が守られる国にするっていうことは、日本の人で同じように搾取されていたり不当な目に遭って働かされている人たちも守られる社会になるということなので、だからその外国人の問題は日本人と関係ないんじゃなくて、これ地続きなんだっていうことをおっしゃってるのは、とても大切なことだなと思いました。で、実はね、あの今日あのお話しいただくお時間なかったんですが、まあ、こうやってあの技能実習生としていらっしゃった方の中で、まあ、様々な事情でこうあの滞在の資格が切れてしまって、であの、まあ、入国管理、まあ、入管ですね、いわゆる入管に入って、でまあ、非常に辛い目に遭っている方もいるということに鑑みてですね、この技能実習制度廃止プロジェクトで入管法改正反対のアクションを行っていると、でまあ、これ改正だから良くなるのかと思いきや、実は働く人にとってはよりあの弱い立場に追いやられてしまう制度になってしまうから、この入管法改正はやめましょうというアクションを、なさっています。これは、どんなことをなさっているんですか。
あの毎週金曜日にあの国会前でその抗議のシットインを
座り込み、
はい、座り込みですね、をやっています。で、先週の金曜日に1回目を初回をやったばっかりなんですけど、その時にはだいたい100人ぐらいの人たちが集まって、で 結構若い人たち、大学生だったりとか同世代の人たちが結構集まりましたね。でも、まあ、やってることはもう本当さっきおっしゃってた通り、入管法改悪反対だっていう提出、改正案の提出させない、そこを阻止させる、で、まあ、この改正案自体廃案を求めてるっていう、まあ、なので結構毎週毎週本当に国会前で金曜日に6時から集まってやるので、ぜひ皆さん来てほしいですね。
関心ある方は、SNS で、ポッセ、はい、POSSE でポッセでフォローして、いただくと、そこにそのシットインの情報も、毎回アップされています、うん、それから2月12日から技能実習生や難民を対象とした何でも相談会というのがあるそうです ね、 ですね。こちら、内容を簡単に教えてください。
まあ今すごい生活困窮に陥っている実習生だったり難民の方がたくさんいます、はい、特にその物価高だったりとか、まあその影響で、でなので毎週日曜日に川口の貸し会議室を借りて無料の食料支援の配布だったりとか、まあ、生活相談、労働問題の相談をします。で、まあ、これは国籍に関わらずいろんな方にも来てほしいと思ってるんですけど、ぜひボランティアのみんなでこう準備してるので相談にぜひ来てもらえたらなと思います、はい、ボランティアも募集してます、
はいはい、手伝いたいという方も含めて2月12日からのこの何でも相談会の情報も合わせて SNS に上がりますので、ぜひご覧ください、
うん、ありがとうございます。
今日は田所真理子 J さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。